おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
東大の教授でありました三木茂雄さんがお書きになりました胎児の世界という単行本、これを3枚に下ろしておりますが、まあ玄米食のおかげで若奥様の父の出は良くなったんですが、出産後、そのお子さんの方が、まあ、あまりこうお乳を飲まなくなった、で奥様のもう乳房が張るだけ張っちゃって、それで辛そうなんでということで、若き三木先生が小児科の友人のところに行くと、小児科の友人からお前が吸って差し上げろっていう。それでね、かなこれびっくりしたけど、その小児科の先生が吸っていいけど飲むなって。
そうなんですか。いや私栄養もあるから飲みなさいっていう意味もあるのかと思って、
成人男性が飲むものではないんですって。だからもったいなくても水路のところに全部吸ってあげた後は吐き出せって。
もったいない気しますね。
でその言う通りに三木先生なさるわけが、昨日三木茂雄先生はそんな風にするわけで、その時に若妻のその張った乳房から乳を口の中にいっぱい、吸って、その感覚を、やっぱ三木先生はものすごく生々しく大事にされてるんですね。含んだ母乳は生温かく、体温よりやや低く、味も匂いもほとんどない。私はその妻の若妻のその乳房からその乳を母乳を吸った時に、哺乳類の歴史を舌で感じたっていうね。それにやっぱりこの先生敏感だね。母乳は体液であると。体液なんだな。で、ここから三木先生のイマジネーションはバーッと生命記憶で哺乳類の歴史に行くところがすごいですよね。哺乳類は2億年の歴史を持つ、脊椎動物の中では最も新しい類なんですって。で、その初めは太古の海、魚類として出現。顎のない無顎。これいいですね。昔、あれだ、顎なかったんだね。
無顎
。で、円甲類って言われる種類の生き物で、その円甲類を例えて言うと、うなぎ。ヤツメウナギ。あれが脊椎動物のスタートなんですってね。で、ここから1億年かかって、顎がやっとできて、で、胸とお腹に鰭を持つ魚類として進化したという。だから、その、顎のない、その無顎の円甲類、口がまん丸い生き物、そこから脊椎動物がスタートしてるんですね。これちょっと、かな?すするっていう口の動作があるじゃない。っていう。これは、まあ、お乳を吸うときも赤ちゃんそうじゃん、歯がないから噛めない。ね。これさ、やっぱり、ヤツメウナギ、円甲類の真似なんだね。吸うっていう機能しか口にないんだ。だから、赤ちゃんが、お母さんのおっぱいに取り付いて吸うじゃない?それはこの円甲類の真似をしてるんだね。で、これは、こっからは俺だよ。最初にちょっと何時間も言ったけど、男女の愛部ってのもちょっと変だぜっていうさ。でも、男と女の愛部の中に、すするってのあるよな。朝からなんだけど、もうはっきり言うよ、もうこうなったら。なんか、若い頃したやん、そういうのをさ。なんであんなことしたのかよくわかんないけど。でも、もしかしたらそれが生命記憶なのかもしれない。つまり、愛を築くときに、なんだよ、すするっていうのが、すごく大事な一ページなのかもしれない。
これ、徹夜さん論ですよね。
まあ、これは俺だけどね。
スケベな人の言い訳になるってことはないですか?
いや、俺はね、ずっと昔からね、スケベということを哲学的に考えてる。だってスケベって分かんないんだよ。スケベって本当にね、分かんないのよ。で今もう年取ったから、いやらしい DVD とかを整理するで時々こう見るんだよ。その自分が集めたいやらしい写真とか、 なんでこんなのが良かったのか、わかんないんだよな。
はい。
で、俺、それが、もしかすると、生命記憶というさ。
それ絶対違うと思いますよ。
なんだよ。
そこ結びつけるんですか？
来週に話を持って行こうとする俺の、出鼻をくじいたな。まあいいや。とにかく負けません。この、
はい、
かなさんのですね、言論統制に負けずに、この、円光類、すする口から始まる生命記憶、スケベはここから始まったというような話になっちゃうかもしれませんが、壮大な、数億年の人類進化のお話を、来週も私、
やるんだ。
ミキ、なんだよ。ミキ先生の説に沿って展開したいというふうに思います。こう、ご期待でございます、皆さん。